はじめはいっぱい遊んでいっぱい学ぼう放課後子ども広場です。夏休みや平日の放課後などに小学校の校庭などの学校施設を利用して小学生が自由に集い自主的に活動する遊びと学びの場です。学年が異なる子どもとの交流、子どもたちの身体・コミュニケーション能力の育成、自習の機会の提供により学ぶ意欲を育みます。夏休みもぜひご利用ください。放課後子ども広場は学童クラブとは違います。放課後子ども広場はお子さんをお預かりする場ではありません。保護者と子どもの自己責任で自由に参加し自由に帰宅してください。利用には登録が必要です。実施校の子ども広場実施時間中に保護者の方が直接お申し込みください。登録時に年額保険料の200円が必要です。保護者が直接登録に来られない方は新宿未来創造財団子ども地域課電話 3232-5122 番へご連絡ください。富久小学校電話 3358-9071 番、四ツ谷第六小学校電話 3357-7891 番、戸塚第三小学校電話 3368-8167 番、大久保小学校電話 3205-4606 番、西新宿小学校電話 5350-8033 番、東富山小学校電話 090-1254-0873 番。以上の放課後広場をご希望の方は直接ご連絡ください。実施校と利用時間です。区内の全小学校で実施しています。夏休み期間中、つまり8月24日水曜日まで、土曜日曜日を除きます。この間は午前10時からご利用いただけます。なお富久小は午前9時から土曜日曜日も開設しています。会津小学校、市ヶ谷小学校、牛込中野小学校、江戸川小学校、落合第五小学校、筑戸小学校、戸塚第二小学校、戸塚第三小学校、富久小学校、西富山小学校、花園小学校、四ツ谷小学校は午後6時まで、大久保小学校、2月から9月は午後6時まで、10月から1月は午後5時まで、日新宿小学校、3月から9月は午後5時半まで、10月から2月は午後4時半まで、鶴巻小学校、3月から9月は午後5時半まで、10月と2月は午後5時まで、11月から1月は午後4時半まで、柏木小学校、天神小学校、四ツ谷第六小学校、淀橋第四小学校、3月から9月は午後6時まで、10月から2月は午後5時まで、落合第一小学校、落合第二小学校、落合第三小学校、落合第四小学校、落合第六小学校、富山小学校、3月から10月は午後5時半まで、11月から2月は午後5時まで、東富山小学校、与朝町小学校、早稲田小学校、2月から10月は午後5時まで、11月から1月は午後4時半まで、戸塚第一小学校、2月から10月は午後5時半まで、11月から1月は午後5時までです。お問い合わせは子ども総合センター児童館運営係、電話 5273-4544 番です。このほかプレーパークもあります。プレーパークでワクワク遊び、自分の責任で自由に遊ぶ子どもの遊び場、プレーパーク。現在、区内の7公園で行われている区民の皆さんの自主的な活動で、活動経費の一部を区が助成しています。木に登ったり、落ち葉や泥などの自然の素材を使って、新しい遊びを考えたりと、子ども自身がやりたいことに挑戦できる場です。活動を支援する学生や社会人、地域の高齢者の方など、様々な年代の方が集う場にもなっています。未就学児も思い切り遊べるプレーパークで、 普段一人ではできないワクワク遊びに挑戦してみませんか？それでは、プレーパーク名、活動場所、日時、問い合わせ先をお伝えします。神楽坂遊びの森、白金町3、白金公園。活動日時は不定期開催。お問い合わせは電話 090-5305-7153 番。四ツ谷冒険遊びの会、南元町20、南元町公園。毎月第1、第2金曜日、午前11時から午後5時まで。若葉 3-4、若葉公園。毎月第3から第5金曜日、午前11時から午後5時まで。以上2つの公園で行われる四ツ谷冒険遊びの会、お問い合わせ先は電話 090-7241-9359 番。新宿富山プレーパーク、大久保 3-5、都立富山公園大久保地区のびのび広場。毎週火曜日から土曜日、午前10時から午後5時まで。なお木曜日は午後1時半から。お問い合わせは電話 090-1846-8004 番。落合プレーパーク、西落合 2-19、西落合公園。毎週月曜、水曜、金曜日の午後3時から4時45分。上落合 1-2、落合中央公園。こちらは不定期開催です。お問い合わせ先は電話 090-4451-3762 番。日新宿冒険遊びワンパーク、日新宿 2-11、新宿中央公園。不定期開催です。お問い合わせは電話 090-7949-2379 番です。詳しい活動日時はお問い合わせください。以上、お問い合わせは本庁舎2階、子ども家庭課活動支援係、電話 5273-4261 番です。いっぱい遊んでいっぱい学ぼう、放課後子ども広場でした。次は夏休み特集、もっと知りたい世界の夏休みです。新宿で感じてみよう、世界中の笑顔と多様な文化。アジアをはじめ、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、オセアニアなど、111カ国の人が暮らす町、新宿。区内で暮らすおよそ32万人のうち、3万3000人が外国の方で、その割合は 10% を超え、都内でも一番の多さ。新宿で働いたり勉強したり、そして新宿の街を観光で訪れる外国の方も大勢います。皆さんの周りにも外国の友達はいませんか？お互いを理解し合い、よりコミュニケーションが深められるよう、この夏、世界のことを学び、外国の方との交流にチャレンジしてみましょう。ここで、23年7月1日現在の新宿に住む外国人の国籍ベスト10をお伝えします。1位は韓国または朝鮮、2位中国、3位ミャンマー、4位フランス、5位ネパール、6位アメリカ、7位フィリピン、8位タイ、9位イギリス、10位カナダです。教えて、世界の夏休みや暮らし方、日本とはどんなところが違っていますか？日本と気候や文化の異なる国ではどのように過ごすのでしょうか？日本で暮らす4カ国の親子に夏休みの過ごし方や日本との違いを聞きました。まず、暑いものを食べて暑さを乗り切る韓国の夏の知恵。ビョン・ユンナムさんとキム・ハヒョンさん、13歳です。家族や親戚がみんな揃って昔ながらの遊びを楽しむお盆。故郷の母村はお茶の産地として知られる緑豊かな南部の都市。夏休みは川で友達と泳いだり、魚や貝を取ったりと自然の中でたっぷり遊び、勉強はあまりしませんでした。韓国でもお盆には家族や親戚が集まって過ごします。そこで登場するのが昔ながらの遊び、ユンノリ。日本のスゴロクに似ていますが、サイコロではなく、 小さな木の棒4本を投げ、棒の裏表の出方で決まる点数によって駒を進めていきます。2チームが対戦するのでとても盛り上がります。熱いものをしっかり食べて体の中から元気になる。暑い時には熱いものを食べて汗をかき、体の中の悪いものを出し元気に過ごします。韓国の暦にはチョボ、チュンボ、マルボという暑さの厳しい日があり、この日は鶏1羽にもち米や高麗人参などを入れて煮込んだサムゲタンをいただきます。他にも夏には切ったスイカに氷やソーダ水をかけて食べたり、小麦や米などを粉末にしたものを牛乳や豆乳で溶かして飲むミスカルも人気です。ここで韓国のおやつホットクのご紹介です。小麦粉で作った生地に蜂蜜やピーナッツバターなどを挟んで鉄板の上で焼くホットケーキのようなお菓子。韓国では秋から冬にかけて屋台などで売っています。生地にトウモロコシを練り込んだり、中に木の実や豆を入れたりと種類も豊富。新宿でも売っています。次は新学年を迎えるミャンマーの6月は始まりの季節。ワイン・ティンギソーさん、チョー・ナイン・ウーさん、エイント・ウシン・チョー・ナインさん、14歳です。水かけ祭りが終わると新年と新学年の準備がスタート。3月中旬から5月末は学校はお休みで、6月から新しい学年が始まります。休みの前半は思い切り遊び、後半は新学年に向けて一生懸命勉強します。その区切りとなるのが水かけ祭り。ミャンマーのお正月は4月17日頃で、その前の3日間から4日間に行われる水かけ祭りは、水をかけ合うことで悪い気を払い新しい年を迎えるものです。家の前や道路にバケツが用意してあり、誰にでも水をかけていいので、みんなびしょ濡れになります。この祭りが終わると子どもたちは次の学年に向けて準備を始めます。仏教を信じる心が熱く、目上の人を大切にする子どもたち。ミャンマーでは8割ほどの人が仏教を信仰しています。家の仏壇に向かって手を合わせ、お釈迦様や両親、先生への感謝の気持ちを表すことから一日が始まります。記念日やお祝いの時などに寺院に寄付することも習慣で、子どももお小遣いを貯めて誕生日などに寄付をします。目上の人をとても大切にするのもミャンマーの特徴。先生と気軽に話す習慣がないので、日本ではクラスメートが先生と友達のように話していて、初めは驚きました。ミャンマーのおやつラペットのご紹介です。お茶の葉を半年から1年発酵させて作る世界でも珍しい食べるお茶。塩やレモン、魚で作る醤油、ナンプラーなどで好みの味をつけ、木の実や干しエビ、乾燥ニンニクなどと一緒にティータイムや食後にいただきます。日本の漬物に少し似ていて、血の巡りを良くするとも言われています。続いて、大人も子どもも思い切りバカンスを楽しむフランスの夏。ニコラ君12歳、ジュリちゃん4歳、イネス・コベリさん、ポール君13歳です。町に登場する砂浜がパリの夏の名物。7月中旬からおよそ1ヶ月間、パリプラージュと呼ばれる人工の砂浜がセーヌ川沿いに現れます。道路や広場に砂を敷いたり、仮設のプールを作ったりするイベントで、海から離れているパリの市民はここで日光浴をして楽しみます。フランスでは多くの人は夏の間に休みを取って、地方や海外にバカンスに出かけるので、夏のパリは混雑が減り、美術館や博物館などを巡るのにも良い季節です。日本と違って雨季がないので、湿度も低く、比較的過ごしやすい夏のパリ。散策もおすすめですよ。勉強や仕事から離れる休日は、家族の絆を深める大切な時間。普段は勉強や仕事に全力を注ぎ、 休みの日の時間は最大限に自分と家族のために有効に使うのがフランス流。休日は勉強や仕事のことは忘れます。特に大切にしているのが家族と過ごす時間。一緒にスポーツをしたり、家でリラックスしたりと家族全員が同じ時間を過ごします。子供たちが2ヶ月間の休みに入る夏休みは、親と子がお互いの話をじっくり聞くには絶好のチャンス。いろんな話をして家族の絆を深めます。ここでフランスのおやつ、シュケッツのご紹介です。小さく丸く焼いたシュー生地に、パールシュガーという大きな粒状の砂糖をかけた子供が大好きなお菓子。パン屋さんで売っていて家でも作ります。アイスクリームやチョコレートソースをかけるなど、いろいろ工夫して食べます。代わって、家族みんなで屋台で過ごす中国の夏の思い出。松宮未来さんと由美ちゃん、6歳です。みんなで一緒に歌う夏の楽しみはカラオケの屋台。幼い頃は、北西部の新疆、ウイグル自治区で夏休みを過ごしました。タクラマカン砂漠があることでも知られ、最近は経済発展を目指して開発が進み、観光地としての人気も高まっている地域です。夏は日が暮れる時間が遅く、子どもたちも遅くまで外で遊んでいます。町にはいろいろな屋台が出て、家族みんなで楽しみます。珍しいのがカラオケの屋台。日本のカラオケボックスとは違い、知らない人も一緒になって歌ったり聞いたりして楽しんだのが、ウイグルでの夏の思い出です。50を超える民族が暮らす中国は、食べ物や言葉も様々。中国には50を超える民族が暮らしていて、それぞれ言葉や文化、食べ物などが異なります。例えば、こんにちはを北京語ではニーハオと言いますが、上海ではノンホと言い、二つは違う国の言葉のよう。食べ物も様々で、ウイグルでよく食べたのがラーティアオズ。細く伸ばした麺にジャガイモなどの野菜と羊の肉を炒めた具を乗せ、混ぜながら食べます。塩気と辛みが効いていて、食べると元気が出る料理です。中国のおやつ、月餅。月に見立てた焼き菓子で、中国では中秋の名月、9月の満月の日、旧暦の8月15日に食べるものとされています。中には小豆やハスの実などのあんを入れます。最近はアイスクリームが入った新しいタイプもあり、ツバメの巣やフカヒレが入った高級品は贈り物にも使われています。以上、日本で暮らす4カ国の親子に夏休みの過ごし方や日本との違いについて聞きました。さて、世界のことをもっと知るチャンス、図書館に行ってみよう。新宿の図書館では子どもたちが外国の言葉や文化に触れながら共に暮らす外国の方と交流し、理解し合えるように取り組んでいます。世界のことをもっと学びに図書館に出かけてみませんか？遊んで学べる外国語のお話し会。サタデーチキン、サンデーアイスクリーム。先生の歌声に子どもたちもチキン、アイスクリームと大きな声で続く英語のお話し会。歌と手遊びで仲良くなったら、続いて英語で絵本を読み聞かせ。大きな絵を見ながら、みんな一生懸命にお話を聞いています。また、大きなパネルに貼った絵や文字に合わせて、歌ったり手を叩いたり。蜂や蝶が登場すると、B、バタフライと発音にも挑戦。笑顔で英語に親しんでいます。外国語のお話し会は、英語の他に韓国語、中国語でも開催しています。絵本の読み聞かせだけでなく、外国の歌やダンス、留学生との交流などもあり、外国語がわからなくても大丈夫。次回は10月に北新宿図書館で韓国語のお話し会を開催する予定です。 お問い合わせは中央図書館。電話番号は 3364-1421 番です。外国の方も利用しやすい図書館に、大久保図書館。大久保図書館には、英語、韓国語のハングル、中国語を中心に、外国語の本が1000冊以上あります。中には、スペイン語やロシア語の本も。日本でおなじみの絵本の外国語版や、外国の児童書も充実しています。また、日本の文化や観光地を紹介する本や、外国語についての本など、特におすすめの本は、多文化コーナーで紹介しています。外国の方が利用しやすいよう、韓国語や中国語のできるスタッフが月2回、本の相談、レファレンスにも応じています。また、借りたい本をリクエストできるカードも、英語、ハングル、中国語、フィリピンの言語のタガログ語で用意しています。毎月第4水曜日には、韓国語と日本語の両方で同じ絵本の読み聞かせもしています。外国の子供と友達になるきっかけとして参加してみてはいかがですか？大久保図書館、所在地は大久保 2-12-7、電話番号 3209-3812 番です。夏休み特集、もっと知りたい世界の夏休みの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。